と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めましてキトゥ君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さてここからは誰がどこで何してるのコーナーですが、はい、本日のゲストはレンタル孫サービスつどいの集まり高弘さんです、うん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
集まりさんなんですか？
集まりさん、あの集合の集とね書いて一文字で、はいはいはい、まあ、非常に珍しいお名前ですし、ちょっとさっきからお話聞いてるとちょっとイントネーションに特徴があるなと思ったんですが、はいはい、生まれはどちらなんですか？
生まれは鹿児島の方になります、
うん、鹿児島県どこですか？
鹿児島伊佐っていうところ、ね、う
ん、いや今伊佐市って言ってますよね。
そうですね、伊佐市
ちょっと北の方になるのかな、熊本に近いというかね、
まあ、焼酎だったらそうですね、そうです黒伊佐とかですね、
はい、俺 黒伊佐錦好きなんだ
ありがとうございます、はい、地元のお酒を、はいはい、
そんなこう集まりさんって、うん、まあ、我々がいろいろ仕事やってますけど、はい、まあ、こう人を集めたり、
ね、
人が集まったり、
うんうん、そう、いいイメージしかないね。
いいしかないけど
人が集まる感じ。
そう、私はね、なんかまあ1年ほど前、約1年前ぐらいですかね、うんうん、あるちょっと場でお会いをしたのがきっかけで、いろいろね活動見させていただいてるんですけど、うん、まあこのレンタル孫サービスっていうのはね、
なんか名前すごくキャッチでいいね、うん、
まあ、分かりやすい名前ではあるものの、うん、実際どんなことしてるのかみたいなちょっと聞いてみないとまだ分からないなと思うんですが、
ぜひぜひ、
うん、やっぱまあこのレンタル孫サービスにこうたどり着く手前みたいなのもちょっと聞いてみたいなとは思って
ね、
まあ、まだまだお若い、おいくつですか今？
今34、この35になります。
なるほど、はい、まあ、例えば大学でもそういうなんか勉強されて、学校でもされてたりとか？
そうですね、もともとはまあ介護士してたりとか、うんうんうん、あとは、理学療法士の学校に行ってあのリハビリの方のですね仕事をしてたりとかっていうところはあったので、はいはいはい、まあ、そういうところがちょっとベースにはなってます、
うん、で一旦そういう現場でお仕事されてた経験があり？
そうですね、
病院の方ですか？
そうですね、介護士の時はまあ施設で、はいはい、まあ、理学療法士になってからはまあ病院の、まあ、入院してる患者さんにリハビリをするっていう形でさせていただいてました。
なるほど、
はい、
やっぱなんですか、その現場で働きつつもやっぱちょっとこう感じるものがあってっていうことで、こう外に飛び出た、独立したっていう感じなんですよね。
そうですね、まあ、なかなかこう病院とかあの、まあ、施設で働く中でですね、まあ、家に帰れない、まあ、高齢者の方をこうたくさん見てきてですね、うん、まあ、そういう方がこうもちろんこう身体的にですねやっぱり家に帰れないって方もいらっしゃったんですけど、まあ、逆に本当ちょっとしたこと、家で多分こう1日10分誰かが来てできることがあればその方家に帰れるのにっていう方でも、やっぱなかなか家に帰れずにですね、うん、まあ、そういう方がいないというところでですね、うん、助けてくれる方がいないので、まあ、家に帰れず、まあ、そのまま入院したままになったりとか施設に行ったりとか、うん、っていう方をこう見てきたので、まあ、ちょっとそういう方の、まあ、お手伝いというかですね、うん、まあ、少しこう一助になればっていうところで、はい、ちょっと独立して今やってらしていただいてます。
なるほど、
はい、
それがだいたい5年ほど前 6年前みたいになるんですか？
そうですね、なんで5年ほど前、4年ですかね、うんうん、4年ほど前まで、理学療法士として働いてました、うんうん、はい、で独立したっていうところですね、
うん、あとこのレンタル孫サービスですよ山口先輩
ね、いや名前が秀逸だけど、これはさっきおっしゃってたその5分でも10分でも手伝いがあればね、うんうん、自宅で暮らせるのにっていう、そういうサービスをされてると思うんですが、具体的に言うとどういうサービスがあられるんですか？
具体的にはですね、うん、まあ、してることといったら、まあ、高齢者のおうちにですね、うん、まあ、自分だったりとかスタッフの方が訪問して、うん、まあ、家のちょっと掃除とか、あとゴミ出しのお手伝いとかっていう、まあ、ちょっとしたことですね。
なるほど。
だったりとか、あとはまあ病院とか外出の同行ですね、
うんうん、
っていうところを今メインでやらせていただいてます、
うんうん、なんかあの一般的にはあのいわゆる介護保険適用されるようなね、訪問看護介護みたいなこうカテゴリーがあって、そういうお仕事をされてる方多いと思うんですけど、なんかこのねレンタル孫サービスっていうのはまたちょっとこう違う観点というか違う仕組みになるんですか？
そうですね、レンタル孫サービス自体はですね、まあ、介護保険だったりとか、まあ、医療保険という括りにとらわれない、うん、まあ、あの保険外のサービスって言われるんですけど、うんうん、なので、まあ、完全にちょっと自費のサービスになるので、まあ、どうしても介護保険医療保険と違って料金はかかってくるんですけど、うん、まあ、あの介護保険だったり医療保険のいろいろなこう制約をですね、まあ、かからないっていうところで、まあ、例えば介護保険だったら、 まあ、要介護とか要支援を申請するのに1ヶ月かかるんですよ。でそこからサービスを開始するっていう形なので、どうしてもこうすぐすぐ困った高齢者が頼る先がなくて、
うんうん、
っていうところで、まあ、自費のサービスっていうところで、まあ、ご依頼いただければですね、まあ、すぐ本当にこうすぐ入れるようなサービスなので、まあ、そういうところで、まあ、ちょっと高齢者が本当にこう今困ってるっていうことを、まあ、実際訪問してお手伝いしてるっていうところですね。
うん、山口先輩、なんか結構制約があるらしいですね、うん、そういう保険適用とかになっちゃうと。
多分ね、ここまではできるけどこっちはダメだよってあるんでしょう。例えばどんなことがあったりされます？
そうですね、うん、まあ、例えばよくあるのが、買い物とかですね、うんうん、にしても、まあ、ちょっとご本人さんと一緒に行けないとかですね、まあ、一緒に行くこと自体がなんかダメみたいになっててですね、
要はあれか、行けないのの代理で行くのはいいと。
そうですね、
だけど一緒に行けるならそういう人も悪いって言ってるから自分で行けよって話になっちゃうみたいな。
うん、そうですね、
そういう解釈なのかな、もしかしたら。
いや、今いろいろ本当にこうこまごましててですね、いろいろできることできないことが分かれてるので、どっちかというとやっぱりこう高齢者のニーズに沿わなくなってきてるかなっていうふうには感じてますね。
なるほどね、はい、やっぱその多様なニーズがあるからってことね。
そうですね、
うん、なんかあれだね、こう最低限のとこって本当、まあ、とても重要、生きる意味では重要だけども、うんうんうん、ね、なんかこう生活の豊かさというものをこう得るには、それこそね、こう買ってきてもらうよりも一緒に自分も歩いていく方が豊かだったりね、なんかそういうところになかなか今保険を使うと手が届かないところをこうやってくださってるっていう、うん、そういう感じなんですかね。
そうですね、
やっぱこう一番際立ってやっぱこのレンタル孫サービスっていう、
なかなかこの名前をつけないよね、
ワードの力というかね、言葉の力がすごい。
これそうどうやってここに行き着いたか聞きたい名前。
あ、そうですね、うん、私がこう今までこう高齢者と関わる中でですね、やっぱりこう介護とか医療っていう言葉自体にすごい抵抗感が高齢者ってあって、う
ん、なるほど、
あ、高齢者の
側もなんとか福祉サービスとかちょっとつけたくないな
って。そうですね、そうなんですよ、ね、やっぱり介護ってなるとなんかハードルが上がっちゃって、うん、私は、まあ、高齢者からするとやっぱ私はまだ介護が必要じゃないっていう状況、う
ん、あ、でも分かる、
うん、でもやっぱりこうお手伝いが少しはやっぱり必要だなっていう方がたくさんいて、
うん、
っていう中で、まあ、もう介護とかいうよりは本当こう孫を借りませんかっていう、うん、もう本当気軽にキャッチーな感じでですね、
ちょっとこれなんかまずニコってしちゃう
ニコってしちゃうの、う
ん、孫に来てもらおうみたいなね。
でまあちょっと、ね、ラジオで伝わりにくいけど、うん、集まりさんがさ、うん、そういうキャラなのよ。
いやいや、そうです
か。そう、ずっとニコニコしててね。、うん、
いやいやいや、
こう朴とつとした雰囲気も含めてね、
分かる、
こんな孫欲しいって思っちゃうおじいちゃんおばあちゃんいっぱい
いるんじゃないかな。
そういうキャラでもあり、あ、でも、はい、でも本当まさにその言葉一個にして本当頼む側もね、うん、全くちょっとやっぱ感覚違いますよね。
うん、そうですね、あ、まあ、本当に私高齢者のお家行ったら孫さんって呼ばれることがよくあるんですよ。別に私が言ってって言ってるわけじゃないんですけど、うん、結構いろんな人が集まりさんでもなく孫さんって言うんですけど、う
ん、孫さんね、
なんか私としてはなんかすごくこう、うん、なんか嬉しいんですよね、孫さんってなんかこう親しみもあるし、何かこうなんかその高齢者の気持ちっていうのがすごいこうひしひしと感じるというか、愛情というかですね、うん、なんか
めっちゃいいな。
いいです
ね。なんか近所の人も昨日孫さん孫が来とったよ、そこに、ね、
そうね、
まあ、本当なん
そう、まあね、まあ、やっぱちょっとこう遠く離れてたりしてね、うん、本当のお孫さんなんかになかなか会えない方なんかも ね、 ねたくさんいますしね、
うん、
そうなんだ。
だからみんなね、いろいろ頼み事をしながらなんかね、孫みたいな年の子が頑張ってる、県応援せないかみたいな、はい、そんな気持ちにもなってくるよね。
そうですね、なんかそんなのもひしひしと感じますね、私もやってて。
すごい、そこになんかコミュニケーションがあるっていうのがすごい
ね。
そうです
ね、
うん、サービスなんだけどね、うん、サービス以上の何かがそこにあるような気がするんだけど、
すごい。
でも最近は結構やっぱね、問い合わせが結構増えていらっしゃるとかって。
そうですね、うん、もう本当に問い合わせ自体はちょっと一人では回りきらないぐらいになっているので、やっぱこうスタッフをちょっと増やしたりとか、
はいはいはいはい、
っていうところでちょっと対応できる範囲でですね、
うん、
作っていこうかなっていうふうに思ってますね。
ちょっと過去に戻るんですけどね、
はい、
そういうふうに集まりさんはなんか昔からそういうなんていうの、おばあちゃんに対してなんかこう可愛がられていたとか、なんかそんなのがあったんですか。やっぱこういう福祉の世界に行こうっていうふうに最初に思ったのって何なんでしょう。
そうですね、
うん、
そもそも私あの介護福祉士自体を始めたのが、うん、あの高校卒業して就職がなくて介護士を始めたっていう、
うん、あそういう理由か
理由があるんですけど、はいはい、まあ今こう高齢者とこう関わるようになってる理由ってやっぱ主な理由としてはですね、うんうん、まあ、私がこう介護士とかで働いたりとか理学療法士で働く中で、うん、なんかすごくこう入ったおばあちゃんとか、まあ、おじいちゃんとかから、うん、まあ、すごくこう励まされた励まされてましたね、あの、うんうんうん、なんでもう介護士とかも心折れそうになりながらやってたんですけど、
あ、結構大変な仕事だからね。そうなんです
けど、うん、もう逆にこうその利用者さんの方から頑張ってって言われるのが、うん、まあ、すごい自分の励みになってですね、うんうん、でその中で、まあ、そういう高齢者の方とやっぱいろいろ関わってくる中でやっぱそういう方たちにこう恩返しというかですね、やっぱそういう方たちにこう何かをしてあげたいっていうところのやっぱ思いがずっとあってですね、
なんかさ、おばあちゃんたちに励まされて恩返しをしなくちゃっていうとね、僕もう一人の人物が頭に浮かぶんですけど、
あのここにもゲストに出てた方ですね、
大熊満くん、はいはい、もうなんか同じような
そうだ言ってた、うん、
言ってたよ ね、
あのなんか事故で入院してる時に、
ね、励まされてね、
そう言ってた、うん、そうだそうだ
ですね、でもなんか多分近しいものを私も感じるな、まあ、近しいものというかですね、一緒にちょっとさせていただいたり
とか、そうなんですよ、今なんか一緒にやってるんですよね、
う
ん、
そうですね、一緒にちょっとスペースのちょっと運営をさせていただいたりとか、うん、
あれは、城南区の方、
城南区の、はい、梅林の方になりますね、梅林、はい、
福岡大学の近くですよね、
そうですね、はい、あ、
でどんな場所を今
ですね、まあ、城南区梅林のところにあるところスペースでですね、まあ、シェアオフィスとですねシェアハウスをしてまして、うんうんうん、まあ、ちょっとそれの中で大熊さんとは関わってるんですけど、うん、まあ、その中でしてることは、まあ、ちょっと高齢、大熊さんはですね、あの高齢者向けの方が働くカフェをされたりとかですね、うんうんうんうん、で私は、認知症カフェって言ってですね、うん、あのまあ高齢者がちょっと気軽に相談できる場所っていうのをそこで作ったりとか、うんうん、まあ、他にもちょっといろいろさせてはいただいてるんですけど、うんうん、まあ、ちょっとそういう、まあスペース、まあ、近隣の方がちょっと使いやすいスペースっていうのをちょっと作らせていただいてます。
へー、
そのさっきの、まあ、いわゆる、ね、大熊君がやってるばあちゃん喫茶みたいなこともやられてたり、うんうん、今の認知症カフェとかやってるんだけど、うん、意外とそのコワーキングとかシェアオフィスには、うん、なんかね、あのほら、まあ、IT 系の人だったり、うんうん、なんか結構そういう人たちも集まってて、うん、なんかねそこでなんか少しこう交流が生まれたりとかしてるみ
たいな、尖った感じの人と
そうそうそうそう、
こうふんわり柔らかい人たちが混ざってるわけ、
はい、なんでもう本当完全なビジネスマンみたいな方も入居されてたりしますし、
そう、う
ん、いますよね、そう、逆にあの今あのおばあちゃんが一人住んでるので、そのシェアハウスの方にですね、
うん、あ、そうだそうだ、
はい、なんで私はもう家帰ってもおばあちゃんがいるみたいな、はい、あの生活なんですけど、そのおばあちゃんがあの毎朝朝ごはんを作ってくれるんですよ、
う
ん、
あ、そう、
なんであの朝ごはんを、
そっか、シェアハウスとかに住んでる人たちっていうかオフィスの人たちにもね、
あ、そうですね、
はい、面白い、
で毎朝なんで今あのおばあちゃんが朝ごはん作ってくれてそれを食べて一日元気に働いてるっていうところで、
まあ、それはあれですか、おばあちゃんは朝ごはんを作るということは何、仕事としてお頼みしてるんですか。
いやいや、もうおばあちゃん自体がやりたいっていう話で、ああう、
だからもうなんかこう疑似家族というか疑似親戚みたいになってるわけ、ね、
そうですそうです、もう全然そのおばあちゃん私のおばあちゃんとかでもないんですけど、本当他人のおばあちゃんではあるんですけど、
なんかでもいいな、
なんかそういうなんかコミュニティもなんかできてるっていう、
ね、めっちゃいいわそれ、うん、
いやもう、まあ、やっぱり根っからそういう孫キャラなんでしょうね。
孫キャラ。ね、30代半ばだけど、多分40になっても50になっても孫キャラで。
いやいや、もうちょっとぼちぼち、ちょっともう。
そうね、
いや、孫には、
そう。でも、ものすごくいい人があるからね。
あるあるある。いや、じゃあもうこれ、集まりさん、これからを少し見据えるとね、はい、どうでしょうね。なんか、まあ、例えば若い世代の子とか、うん、まあ、もちろんね、医療とか、そういう介護の世界に行きたいって人多いと思うんですけど、うん、なんですか、やっぱこのサービスの中に一緒にこう参画する人とかを、増やしていきたいなみたいな、そういう思いってありますか。
うん、そうですね。なんで、まあ、どうしてもこう介護とか医療とかってあの、まあ、マイナスに見られがちなんですけど、うんうん、やっぱそういう視点以外にですね、高齢者と関わることで、まあ、例えば大学生が高齢者と関わって、まあ、介護とか医療に興味があってそういう道に進むとか、まあ、そういうところであの、まあ、若い世代と高齢者をつないでいくことでですね、うん、まあ、地域性を上げたりとか、まあ、少しでもこうそういう医療とか介護っていうのにこう若い世代が興味を持っていただくっていうのが、やっぱりこうレンタル孫の今後の まあ、生かし方というかですね、うん、こうやり方なんじゃないのかなっていうふうに思ってますね。
いやなんかそういうねバリエーションが1個増えたという意味でもすごくなんか意味があるような気がしますね、
うん、いや本当そうね。あとなんていうのかな、本当まあ、長く生きてれば誰しもが通る道じゃない、うん、だからねこうそれは未来の自分かもしれなくて、はいはいはい、そういう自分未来の自分がこう一人ぼっちで孤独で寂しくならず、うん、そういうことをねやってくれる若い人がいるんだと思うとなんか安心して年を取れる気もするし、ねでねうん、で若い人もさっき集まりさん言ってたけどねいろいろ教えてくれる、向こうもいろいろ教えてくれて、うん、なんかこう人生にね迷ったり苦しんだりしてても、うん、頑張ろうって気持ちになれるっていう、うん、なんかそのそれが起きるのって本当いいなと思いますね、
うん、ありがとうございます。
いやいいお話ですね。
いいお話です。
ありがとうございます、うん、はい。さてここからは若葉の目のコーナーですね、はい、本日のゲストとのお話に対して、まあ、質問や疑問をですね、まちづくり初心者イコール若葉の目線から投げかけていただきます、
はい。
今日はラブフェムの竹熊さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
と孫の手を今すぐ借りたいっていう人はどうしたらいいですか。
そうですね、うん、はい、まあ、困っている方だと思うんですけど、まあお電話だったりとかですね、まあ、メールだったりとか、あとは公式の LINE があるので、まあ、そこからお問い合わせいただければですね、まあ、ご対応させていただけるかなというふうに思います。
結構中にはもうすぐ来てほしいみたいなそういうご依頼もあったりするんですか。
そうですね、すぐ来てほしいっていうところで本当即日対応する方もいらっしゃいますし、まあ本当にこうなんか今困ってるっていう方からのご依頼が多いので、うん、本当その日とか、まあ、その翌日翌々日だったりとかっていう急な対応っていうところにも、ね、対応させていただいています。
じゃあ集まりさんのその生活だとやっぱそういつでも対応できるような感じで今こうスタンバってるっていう感じはあるんですね。
そうですね、まあ、ある程度ちょっと予定を空けつつ、うん、なんか急な依頼が入っても、まあ、対応できるような形には今してます、うん、はい、
なるほど。じゃあ一方で私孫側になりたいって人がいたらどうしたらいいですか。
なるほど、孫側ですねそうですね、まあ、今後レンタル孫のまあ、孫のスタッフなんですけどっていうところもまあ今後増やしてですね、まあ本当地域の若者だったりとか現役世代がですね地域の高齢者を見ていくっていうところのまあコミュニティっていう部分でもあるとは思うんですけど、まあそういうふうなところで増やしていきたいので、まあぜひご相談いただければ。
そうですね、
はい、
これ本当そういうニーズがあってやりたいって人がいれば本当どこでも全国広がっていきますよね。
そうですね、うん、本当若い世代とまあ本当それにお手伝いしてほしいっていう高齢者がいればですね、うん、まあ、どこでも発生する、まあ、関係性だとは思ってますので、はい、まあ、どこでもできるのかなっていうふうに思ってます
いや可能性感じますね。
いいね、
はい、うん、今日は集まりさん本当ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで本日のゲストはレンタル孫サービス集い集まり高弘さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
紀藤くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。そして来週のゲストは、
はい、
NPO 法人 ME 代表理事の長澤寛太さんをお迎えいたします。
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。 LoveFM のホームページ、または YouTube のポッドキャストにてお聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手はキトゥ君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは皆さん良い週末を。
さよなら。
まちづくりラジオ。この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。